発酵兄弟のコージートーク。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟と発酵デザイナーのグラヒラクです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。私今日ラジオの前にお味噌作り教室を出張で行ってきたんですね、うん、大和村っていうところに行ってきたんですけど、
はいはい、うん、西、東側か、
そうです、勝沼の横にあるところなんですけど、うんうんうん、旧大和村、甲州市ですね、行ってたら味噌作りしてたら、すごいニコニコ おばちゃまが聞いてるわよって、
うん、すごいじゃん、
すごいじゃん、
そうで、なんか結構味噌作りするときに手前味噌の歌流しながらやったりするんですけど、うんうん、このお姉さんラジオ出てたわよねみたいな、うんうん、すごいよく聞いてくれてて、
おーすごいじゃん、
そうで、なんか土曜日ってちょうどなんかお買い物に行く時間らしくて、
はいはい、
その時に車でつけると、狙って聞いてるわけじゃないけ
ど、なるほどね、
またあなたたちねみたいな感じで、
うんうん、まあ、だけどなんか行動パターンが合う人は結構聞いてるって言ってた、その狙ってないけど流れてる時間で、
うんうんうん、まあ、狙って聞いてもらえるのがね一番嬉しいけど、でもこの緩い会話をそうなんか聞いてもらえて嬉しいなと思って、
うん、いや本当ありがたいことです、う
ん、なんか二人はなんか言われます、
もうちょっとしっかり喋りたいと思います
、はい、
僕あのツイッターで、
はい、
僕のツイッターのフォローしてくれてる人結構このラジオ聞いてるらしくて、でツイッター上で質問来たり しますよ、
あすごいですね、
で答えたりしてます、
便利な世の中ですね、
うん、謎にあの一番最先端のねそういう SNS とかと相性がいい、うんうん、このローカルラジオ不思議だね、
うん、なんか一回生放送とかでなんか、うん、ツイッターとかとつぶやきながらやりてみたいですね。
あ、じゃあ今度やってみようか。
おー、でもさ、いつか生放送したい
し、ね、やりたいですね。やりましょうよ、うん、
じゃあ生放送やりましょう、う
ん、やりましょう。
じゃあ生に向けてべしゃり頑張りましょう、う
ん、頑張ろう、うん、オッケー、
うん、
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはcozy@ybs.jp です。お待ちしています。
ツイッターでも受け付けてます。
スモモのお酒、キヨって知ってるけ？
って、あの高いスモモのキヨで作っただけ。
一回飲んでみるけ？
お土産にもいいじゃんね。どこで売ってるで？
甲州市のサンフーズ0553-323-3343に電話してみるじゃん。スモモのお酒、キヨ、好評発売中。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは石川県のお酒、
この間あの石川県行ってきました、仕事で。
あ、そうだ、お帰りなさい。
ああそうか、電話でつないだ時そうか、石川県だった
んですね。あ、そうそうそう、
うん、
帰ってきました、
うん、よかったです、うん、戻ってきてくれて、うん、何やってたんですか、うん、石川県で。
あの金沢工業大学っていうところからお話もらって、でそのバイオの学科の子とデザインの学科の子を立ち相手に、まあ、いろんなワークショップやったりとか講演をしたりとかっていうのをやってたんですけど、うん、すごい大盛況でした。
へー、で飲んだくれてきたんですか、
日本酒を、うん、日本酒蔵に帰りしな行ってきて、
はい、
でその地元の人たちがすごいね贔屓にしてる手取り川っていうお酒の蔵行ってきたんだけど、うん、恥ずかしながら僕初めて飲んだんだけど、
はい、
やっぱ、まあ、石川っていうとほら加賀飛びとか菊姫とかね、うんうん、結構有名なお酒あるんだけど、まあ、手取り川はその中でも特に地元の人たちがすごい大好きなお酒で、
うん、
行ってきたんだけど面白かったんだよね。
何がですか。
なんか機械の、まあ、オートフォーメーション化してる、まあ、3000国ぐらい作ってるんですよ、
うんうん、
だ3000国っていうとまあまあ中堅で結構たくさん作ってる
感じだよ ね、うん、ね。
で山梨そんなに作ってるとこないでしょ、3000国とか。
うん、多分山梨で一番でかくなんじゃないかな、
うんうん、まあ、そういうような量作ってるんだけど、よくよく見てると、まあ、機械でオートフォーメーション化してるところと、あと職人の勘を使うところのバランスがすごい良くて、 だから両方いいとこ取りしてて、その、まあ、技術と職人の勘とか伝統とかっていうのをうまくブレンドさせてるなっていうふうに思った。
今ラインが分かれてるんですか、オートメーションで作ってるのと職人が作ってる、それともドッキングしてやってるんですか。
ドッキングしてる。
へえ。
だから例えばお米を削って精米したりとか、うんうん、お米を洗ったりとか、あんまり人の手が、かけてもかけなくても変わらないところは結構オートフォーメーション化していて、うん、だとね、結構感心したのがね、お米 その水をどれぐらい浸水率って言うんだけど、どれぐらい水につけるかとかっていうのも機械でちゃんとコントロールして、
うん、
でここら辺って、ね、人間の勘が一番ブレるところだから、そこは機械の力で補いますみたいな。だけど例えば麹を作ったりとか、お酒のこうもろみを作っていくとことかっていうのは本当に昔ながらでやっていて、ですごいなって思ったのは、そんな感じで割と現代的にやってるんだけど、ヤマハイっていう方法を使っ一部使ってるっていうか、ずっと続けてるのね、
うんうん、
でヤマハイ仕込みってよく聞くでしょ日本酒、
うんうんうん、
であれって何やってるかっていうと、お酒の素を作るときにそこの蔵の空間にいる乳酸菌をこう下ろしてきて、でその自然の菌の力を使って、お酒のスタートを切るっていうやり方なんだよね、
うんうんうん、
そうです。なんかヤマハイって結構こう荒々しい生命力のある味のイメージが、
うんうん、そうそうそう、
うんうんうん、
だからあなんかこういう割と現代的な蔵なのにヤマハイやるんだっていう、すごいね面白さがあって、
うんうん、
でなんでヤマハイこだわってやってるんですかって聞いたら、うん、すごく面白くて、その石川の方にとじっていう酒造りの集団がいるんだけど、うん、その文化がこう、うんうんうん、江戸時代ぐらいからあるんだけど、
うん、
その石川のとじは昔からヤマハイが得意なんだって。
あれさ、能登とじってやつ
ですか。そうそうそう。でとじって地域ごとに得意なもの違うんですかって言ったら結構違うって言ってたから。
へ
ー。でその手取川っていうところはやっぱり昔からのその能登とじの特性を最大限まで生かして、うんうんうん、でその技術を取り入れながら、うんうん、3000石作れるようにしっかりその機械の力も取り入れていて、まあ、バランスよくやってるっていう感じ。
そうなの。とうじさん、へえ、よく越後とうじとかね、
うん、
聞きますよね。
能登とじは、まあ、そんなに大きな勢力ではないけど昔からまあ確実に実力を持っている人たちらしくて、
うん、
そうやってとじ文化も地域ごとにいろんな特色を出して、だからあれだよね、店屋と一緒だよね、うちはこういうのが強いとかさ、
うん、
うちは八丁店やってますとか、うちは麦店やってますみたいな感じで、酒造り集団もうちはこれが強いですみたいな感じでやってんだって思って。
なるほどね。でもなんかその普通一般の人だとなんかそんなに分かんないよね。なんかその味噌だとさ、
うんうん、
色が違うとかさ、
うんうん、
甘みとかも明らかに分かるけど、なんかちょっとこう日本酒ってやっぱその意味でも味違うの分かるんだけど、ハードル高いっつうか。
そうだね、分かりにくいとこだね。
楽しめるまでちょっと大変かなっていう、
うんうん、そうだね。だからまあ地元の人はうちはこう俺はこれが好きみたいな感じでカジュアルに飲んでるけど、一応発酵デザイナーの目線で言うと、じゃあその手取川の作ってるお酒って結構石川っぽいなって思ったんだけど、どういう風な印象を持ったかっていうと、僕仕事でずっと山形の庄内地方、鶴岡とか酒田で仕事してて、そこのお酒も仲良くてよく飲むんだけど、そこと比較すると面白いよね。で山形のお酒って、まあ、有名なの14代とかってあるんだけど、すっごい香りが華やかで、
う
まみが強いお酒なのね。でそれに対して石川のお酒、その手取川とかそうなんだけど、匂いすごい華やかなんだけど味結構辛口で締まってるの。でこれってどうしてかなって思って、考えたんだけど、食べ物とのバランスで、山形の庄内地方ってご飯美味しいんだけど結構野菜中心で地味だったりするのね。
だから華やかなお酒飲むんです、ね、
そうで旨味強いやつだとその、まあ、淡白な食事とバランスが取れるんだよ。でそれに対してさ、ほら金沢の食べ物とかっていうと、ほら魚介類いっぱい食べて結構華やかなイメージでしょ。
で居酒屋どこ行ってもねうまいんだよね魚が。
でそうするとさ、お酒も味も旨味で華やかでさ、食べ物も華やかだとぶつかっちゃうじゃん。だからお酒こう結構締めるんだよね。だそうやって食べ物とお酒でバランスをこう取るわけで、これでそういう意味で言うと、その、手取川の、まあ、山灰のお酒とかっていうのは、うん、あ確かにこのキリッとした感じで、だけど匂いも味も結構しっかりあってっていうのは、 金沢の、まあ、華やかな料理によく合うなって思ったんだよね。
うーん、なんか発酵兄弟みたいですね。こうキャラが3人とも違って成立してるみたいな、
うん、あ、ちゃんとバランス取れてるみたいな。
あ、なんかうまくまとめようとしてる。
うんうんうん、
今日、
うんうんうん、
そんなことない、
うん、そんなことはない。
まあ日本酒の地方性、うん、あの地域によってっていうのはまさにこういうことなんだなというふうに、
うん
う
ん、
なんか今まで結構日本酒の話してきたじゃないですか、うんうん、なんか次もうちょっとこうラベルの読み方とか、
あ、
なんか本当に選び方の実践編みたいな。
そうだね、
なんかこれまでって結構作り手さんとか売ってくれてる方のなんかこうこういう味だよってもう聞いて知っての飲み方だったんですけど、うんうん、もっと買いに行ってどうやって買ったらいいかとか、
う
ん、なんかそういう話を聞けたらいいですよね。
甲府の街のさ、うん、居酒屋さん行ってさ、うん、ちょっと撮る、そこ食レポみたいな。
あ、実況する？
え、私たちの、うん、選び方じゃなくて、
あ、でも、いっぱい持ってあ、でも居酒屋さんにあるお酒でラベル見ながら、うんうんうん、これはこの料理が合うかみたいな、
うんうん、じゃあ今度そういうなんかの選び方と料理のなんか提案なんかもね、う
ん
う
ん
う
ん、なんかちょっと進化したのみたいな、
うん、していきましょうか。
できたらいいですね。はい、
はい、うん、以上発酵なるほどトークでした。
今日の夕飯何にしよう。買い物に行ってる時間もないし、ほんと大変。
そんな方にはパルシステム山梨、安心安全な食材を自宅までお届け、インターネットからの注文も OK。 あなたの暮らしを丸ごと応援するパルシステム山梨です。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。今日はイベントの告知をしたいと思います。はい、ですね、一番最初にゲストに来てくれたファンキーなワイン醸造家さんと、
うん、
あと、美人女将のいるカエルの寄り道でイベントします。
ファンキーと美人がいるわけ
です。まさかのこのラジオ番組から本当にイベント生まれちゃった
って、ね、うん、飛び出したイベントやります。4月1日の金曜日に甲府グルメ横丁にある発酵酒場カエルの寄り道で、月刊和歌を寮の別バージョンの別冊和歌を寮という DJ イベントをします、うんうん、そしてなんと、ね、うん、DJ 発酵兄弟です。はい、なんでこう私たちが好きな音楽をかけて一緒に美味しいお酒とご飯を食べようよっていうすごい緩いイベントです。う
ん、これ誰でも来れます。
はい、誰でも来れます。でチャージとかもないので、まあ、そのカエルの寄り道さんでご飯頼んでもらえれば誰でも来れるので、うん、
予約なしで OK？
予約なしで大丈夫です。うん、
で実際、勝沼の三金カフェでいつもやってるのもすごくいい感じで、
うんうん、
それがね甲府でも再現できたらいいなと思います。
うんうん、はい、目指せ50人で横丁ジャック。
そうですね、4月1日の金曜日、午後6時からやっているので、ぜひゆるゆると遊びに来てください。
待ってます。
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内にある番組のバナーから聞くことができるので、ぜひ過去の放送もチェックしてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨコと、
発酵兄ゴミヒトシと、
発酵弟と小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません。また来週。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りしました。